はい、ということで、前回の音声では、YouTube が、潜在意識に見たいもの見たくないものをちゃんと選別して映像化しているかどうか、これが再生回数にかなり大きなものを表しているよう、反映しているよという話をしたと思います。これはね、結構大事です。で、YouTube を題材にしたのはなぜかっていうと、今話した理屈が実際に皆さんが、YouTube の再生回数があるものないものを見た時に感じられるからです。確かにこの動画なんか見ても嫌じゃないな、めっちゃ好きじゃなくていいんですよ、嫌じゃないな、でもこの動画もいいかな、途中で切っちゃおうかなって思うかどうかって感じると思うんですよ。で、特に理屈はないと思うんですよね。それが潜在意識なんですよね。だからそれをね、感じてほしいし、皆さんは作る側に立つ立場だと思うので、そういうのをね、通して考えを深めていってほしいなというふうに思います。で、ちょうどこの音声を撮ってる時にですね、興味深い記事がありまして、今この音声を撮ってるの2021年12月の末、もう年の瀬なんですけれども、この時期はですね、ゆきぽよっていうタレントが風前の灯火状態なんですね。で、ゆきぽよといえばヤンキータレントとしては最近っていうか、ここに、2019年ぐらいからも引っ張りだこ状態だったわけです。私はそれぐらいからしか知らないんですけども、どうやらそのもっと前から結構人気者だったらしくて、なんか元はエッグモデルみたいなんですね。エッグっていう雑誌がそもそもあったこと自体が、まだあったこと自体がちょっとびっくりだったんですけども、で、彼女は非常に使い勝手がいいからテレビに引っ張りだこだったらしいと。で、なんで使い勝手がいいかっていうと、 NG トークがないんですって。何でも喋っちゃうみたいな。で、有名なのは、彼女のゆきぽよの話で、元彼がほとんど少年か、刑務所入ってるって話は結構聞いたことある人もいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういうのをペラペラ喋っちゃうのが、まあ、なんつうの、楽なんですよね、テレビ側からすると。だから、まあ、いつも出てたし、なんていうの、バラエティーから何からいろいろ出てたってことなんですけども、彼女が、キャリアを始めた頃から2021年の末にかけて、何の変化があったかっていうとですね、反社会勢力は完全にノーだよっていう視聴者のなんですか、共通認識が出来上がって、それが戻ることがなかったっていうことですよね。だから、本当に5年ぐらい前だったら、なんかテレビに出て、まあ、それこそそんなさすが昼間とかはダメだと思うけど、9時以降の番組とかだったら、いや昔は私の元からみんな少年行っててとかつったら、わーやべえみたいな感じで、若干武勇伝みたいになって、あーみたいな感じだったと思うんですよ。だけれども今はもう完全にもうそれちょっとその話どうなのみたいな感じになったわけですよね。それが変わったわけです。だからこれどういうことかっていうと、ゆきぽよっていうのは見たくない人になっちゃったわけなんですよね、視聴者からするとということです。だから、視聴者、要はお金を払う側が何を見たいのか何を見たくないのか、潜在意識レベルでもですよね、を見極めないと、こういうふうに売れっ子な俳優すらも一瞬で消えてしまうということなんです。だから何を見たいのか何を見たくないのかっていうのをよく見た方がよくて、で、いつも言ってるんですけれども、ツイッターは絶対見といた方がいいですね。ツイッターを見てるとみんながどういうことを考えてるかっていうのをすごくよくわかるんです。例えば、そのゆきぽよの話とかもやっぱツイッター上では、いややっぱちょっと寒いよねって、今時これ出すのってプロデューサーもどうしてんのみたいなことはやっぱずっと言われてたんですよね、2021年に入ってから。で、それをテレビは見過ごしてたわけですね、ずっと。だから一人のタレントの芸能生命をダメにしてしまったなという感じがいたします。多分なんですけども、吉本の問題がいろいろありましたよね、宮迫とか、論文の1号か2号かどっちか忘れましたけども、あそこら辺がその反社と、多分キャバクラで一緒に写真を撮ったとか、そういうのも本人たちは多分ちょっと休んで謝れば戻れると思ってたと思うんですよ、古い人たちだからみんな。だけど意外や意外全然ダメで、結局宮迫なんて YouTuber になっても叩かれ続けてますよね、ずっと。だから本当にそういうのはよく注意しなきゃいけなくて、昔よりもその人々が何を見たいのか何を見たくないのか って、いうものが変わりやすいんですよね。だからテレビ業界の人はやっぱそれを見余ったかなっていう感じはすごくします。でね、我々はテレビじゃないと、そこまで考える必要があるんですかって思うと思うんですけども、例えば私の場合ですとやっぱね、それは肌で感じるところがあって、でね、それはねやっぱね、自分のお客さん生徒とよく話をしたりとか、ネットの情報とか見ないとやっぱね、それは分かんなくなっちゃう、ずれちゃうんですよ。でただね、ずれるのは大事なんです。なんでかっていうと、完全にそのターゲットとするお客さんと共感してるってことは、レベルが一緒ってことなんで、そうすると指導する立場としては不適切なんですよね。だからずれるのは当たり前って前提でいなきゃいけない。だから自分はレベルを上げていって指導者としての力をつけていくけれども、同時にじゃあ私が教えるターゲットとなる人っていうのは何を感じていて、何を見たいのか何を見たくないのかっていうのは常に探さなきゃいけない。で、何を見たいのかを見つけるよりも、何を見たくないのかを断定する方が絶対に大事です。なぜかっていうと、見たくないものを見せてしまったら、もうその時点でその人は絶対にあなたから離れるからです。見たいものを見せてくれないうちはまだいいんですけども、見たくないものを出した瞬間に絶対に帰ってこないので、だから見たくないものは何かっていうのはよく考えてください。で、私の場合だと例えばですけれども、レバ会とかをセールスするときに、時代の節目ですよ、時代の節目ですよ、今は大事ですよって、明治維新みたいに激動ですよ、生き残れませんよって言っていたけれども、結構ね、その令和になったりとか、なんか風の時代になったって言って、結構自己啓発の人みんなそれ系で煽ってたんですよね。したらもうみんなも聞きたくないになっちゃったわけで、今そういう話するともうみんなの耳がシャッターガラガラになってるのがよくわかります。だからもっとこう、個人的に響くようなことをどんどん言っていく感じになってたんですけども、そういうのね、本当に1年もたないです。半年ぐらいで変わっちゃうんで、本当によく普通の人が何を見たいのか見たくないのかっていうことはよく考えた方がよくて、それが見える一番いいのがやっぱり、ね、YouTube なんですよね。 YouTube は再生回数に如実に出ますので、それをねぜひ見ていただきたいなと思います。ということで以上です。